お知らせ、インフォメーション。申し込み日の案内のないものは1月5日月曜日から受付。受付時間の案内がない場合は執務時間中に限ります。休館・休業日にご注意ください。講師などの継承は省略しています。時間は24時間表記です。費用など案内されていないものは無料です。電話の際は市外局番、電話番号などよくお確かめの上おかけください。掲載情報は12月5日時点の情報です。詳細は市ホームページか各担当課へご確認ください。募集、池田ピアマルセンター、コワーキングスペース会員。仕事をするのに自宅ではなかなか集中できない方に向けて会員を募集しています。対象、18歳以上で仕事、リモートワークも可能、またはリスキリングのための使用を考えている方、問い合わせ、商工振興課、電話 754-6241、申し込み、どうか、ホームページ。勤労者互助会会員。従業員と事業主のために設立された福利厚生制度で共済給付事業と福利厚生事業を実施しています。対象、15歳以上で市内の事業所や商店に勤務している方と事業主、事業所単位での一括加入が原則。市外の事業所や商店に勤務している市民、季節労働者や学生アルバイトなど雇用期間が限定されている方は不可。費用1人月500円。事業主が2分の1以上を負担。問い合わせ、池田市勤労者互助会。池田商工会議所内。電話 751-3344。申し込み、電話で同会。8年度、9年度、小規模修繕工事業者の登録申請。本市が発注する200万円以下の小規模修繕工事契約を希望する登録業者を募集します。有効期間は4月1日水曜日から10年3月31日金曜日です。現在登録されている方も改めて申請が必要です。対象、市内に事業所を持つ事業者。問い合わせ、契約検査課、電話 754-6221。申し込み、1月30日金曜日までに申請書を持ってどうか窓口まで。申請書は市ホームページからもダウンロード可能。入札参加資格者名簿、工事に登録されている方や、業務に必要な資格、許可がない方は申請できません。税金、保険年金、市民税、府民税、森林環境税、第4期分の納税、納期限、2月2日月曜日、納付場所、金融機関、市役所1階の銀行窓口、コンビニ、地方税統一 QR コード LQR 対応のスマホ決済アプリ、地方税お支払いサイト、クレジットカード、インターネットバンキングなど、問い合わせ、納税課、電話 754-6225、QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。納税は口座振り替えで、市税、市民税、府民税、森林環境税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割の申し込みは納税通知書記載の金融機関で受け付けています。問い合わせ、納税課、電話 754-6225、 申し込み、口座振り替え、自動払い込み申し込み書、納税通知書、預貯金通帳、通帳届出印を持って金融機関、納税証明書のコンビニ交付が終了。納税証明書のコンビニ交付サービスは12月で終了しました。今後は市役所窓口や郵送による請求をご利用ください。問い合わせ納税課電話 754-6225。 納税証明書以外のコンビニ交付はこれまで通り利用可能です。公的年金などの源泉徴収票を送付。老齢年金を受けている方に、日本年金機構から源泉徴収票が1月中旬に送付されます。同票は1年間に支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額などを記載しており、確定申告の際に利用できます。紛失・破損した場合の再発行については、豊中年金事務所にお問い合わせください。なお、障害年金・遺族年金は課税の対象ではないため、源泉徴収票は送付されません。問い合わせ同事務所、電話 06-6848-6831。 介護保険料、後期高齢者医療保険料口座振替済み通知書の送付。介護保険料と後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象です。口座振替で保険料を納付している方には、7年分確定申告用添付書類の口座振替済み通知書を1月下旬に送付します。問い合わせ介護保険料、介護保険課電話 754-6228。 後期高齢者医療保険料、保険医療課電話 754-6258。 年金天引きの方は、年金保険者からの源泉徴収票、納付書で納付した方は、領収証書が添付書類です。スマートフォン決済アプリで納付した方などには、申請により納付確認書を発行します。住宅建て替え中の土地における固定資産税などの特例措置について、1月1日付加期日、現在において住宅・居住用家屋の敷地として利用されていない土地については、住宅用地の特例による課税標準額の軽減が適用されません。ただし、住宅建て替え中の土地で一定の要件をすべて満たす場合は、申告することで継続して住宅用地の特例を受けることができます。問い合わせ課税課電話 754-6223。 住民税の徴収方法の選択。所得税の確定申告をする方で、給与・公的年金等にかかる所得以外、8年4月1日時点で65歳未満の方は、給与所得以外の所得がある場合は、その所得についての住民税の徴収方法を選択してください。選択していない方の徴収方法は課税課で決定する場合があります。問い合わせどうか、電話 754-6222。特別徴収を徹底します。給与所得者の住民税は原則として特別徴収。給与支払い者が給与天引きで該当の市町村に納入する制度。特別徴収をすることが法律で義務付けられています。正当な理由なく特別徴収をしていない従業員がいる場合は、 給与支払い報告書を特別徴収対象者として提出してください。問い合わせ課税課電話 754-6222。 国民健康保険料納付済み額のお知らせを送付。国民健康保険料は社会保険料控除の対象になります。令和7年分国民健康保険料納付済み額のお知らせを1月下旬に送付しますので、確定申告にご利用ください。問い合わせ国保年金課電話 754-6253。 対象は7年1月1日から12月31日に納付した保険料です。国民健康保険加入者へ特定健診を受診しましょう。40歳以上の国民健康保険加入者を対象に、自覚症状が出にくい生活習慣病を早期発見し、予防改善につなげるため、特定健康診査を実施しています。4月1日時点で国民健康保険に加入している方には、5月に受診券を送付しています。4月2日以降に加入した方は、申請により加入手続きをした日の翌月末以降に発行します。対象、40歳以上の国民健康保険加入者、持ち物、資格確認書、または資格情報のお知らせ、本人確認書類、問い合わせ、国保年金課、電話 754-6253、申し込み、電話でどうか、または直接窓口、ホームページ、国民健康保険医療費通知の送付、国民健康保険に加入している世帯へ、加入者全員が受診した医療機関や医療費などを記載した医療費通知を年6回送付しています。医療費通知は、医療費負担の仕組みや健康に対する認識を深めていただくためのお知らせです。また、医療費控除の申告にもご活用いただけます。医療機関などからの請求が遅れている場合は記載されないことがあります。問い合わせ国保年金課電話 754-6253。 住民税申告の電子化開始。個人住民税申告について8年度分から電子化を開始します。スマートフォンまたはパソコンでマイナンバーカードを利用して、LTAX のホームページやマイナポータル、市ホームページを経由して、個人住民税の申告手続きが可能です。問い合わせ課税課電話 754-6222。 国民健康保険、こんな時は14日以内に届け出を。こんな時、持ち物の順に読みます。国保に加入するとき、4項目あります。1、他の市区町村から転入してきた本人確認書類。2、職場の健康保険をやめた。職場の健康保険の被扶養者から外れた。健康保険の資格喪失証明書、本人確認書類。3、子供が生まれた。資格確認書または資格情報のお知らせ。母子健康手帳、本人確認書類。4、生活保護を受けなくなった。保護廃止決定通知書、本人確認書類。国保を辞めるとき、4項目あります。1、他の市区町村に転出する。資格確認書または資格情報のお知らせ。本人確認書類。2、職場の健康保険に加入した。 職場の健康保険の被扶養者になった。国保と職場の両方の資格確認書など、資格取得日がわかるもの、本人確認書類。3、国保の被保険者が死亡した。資格確認書または資格情報のお知らせ。死亡を証明するもの、本人確認書類。4、生活保護を受け始めた。資格確認書または資格情報のお知らせ。保護開始決定通知書、本人確認書類。その他、3項目あります。1、市内で住所が変わった。世帯主や氏名が変わった。世帯が分かれた、一緒になった。資格確認書、または資格情報のお知らせ。本人確認書類。2、就学のため別の住所を定める。資格確認書、または資格情報のお知らせ。在学証明書、本人確認書類。3、資格確認書などをなくした、または汚損などで使えなくなった。本人確認書類。個人番号がわかるものも持参してください。また、他のものが必要になることがあります。資格喪失の届出をしないまま、医療機関などで資格確認書などを使用した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還する必要があります。また、納付された国民健康保険料が時効によりお返しできなくなることがあります。問い合わせ、国保年金課、電話754-6253。